はい、ということで今日もデブチャット FM やっていきたいと思います。で本日はですね、ユビーの SRE の、坂順に、坂順ことですね、順坂田に来ていただいてます。で、彼ですね、もともと SRE ずっとユビーでやってくれてるんですけども、まあ、直近ですね、インフラの、まあ、ユビーは GCP でインフラ作ってるんですけども、の刷新っていうのをやって、でプラスですね、それを Google のクラウドネクストっていうイベントが、直近でラスベガスでやってたんですけども、それに参加してですね、まあ、そこで40分ぐらいの話を登壇でやってたという、感じだったみたいですね。はい、ということで、坂順、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。坂順と呼ばれたりしてます。インターネットだと坂順クオリティって ID でやっております。で今日はまあちょうど先クォーターに、まあ、大きなインフラ移行を終えたので、その辺の話とかできたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では、早速だけど、最初にちょっと簡単に自己紹介というところで、もともとなんかどういうバックグラウンドかみたいなのをちょっと教えてもらっていいですかね。
はい、もともとは、ナイルっていう株式、ナイルっていう会社で、まあ、最初バックエンド、まあ、フルスタックに近いですかね。バックエンド中心にフロントインフラ見つつ、まあ、そこからちょっとよりインフラ的になっていって、で、前職エウレカに転職して、エウレカでも SRE として入って、ずっとまあインフラだったりとか信頼性みたいなとこを見てました。で、ユビーは実は5年以上前、まあ、6年近くなるかな、5年半ぐらいですかね、前に、来て、まあ、最初にクラウドの移行をしたりとか、まあ、その後まあいろんなプロダクトをを見つつも、なんかインフラを一貫して、まあ、見ているような感じです。
確かにね、めちゃくちゃ長いよね。あれ、もともと11番目ぐらいやったっけ。違うか、
だから社員番号的なのだと16っすね。
あ、16か。へえ、うん、けど昔は本当なんかジョインした時は医療機関さんにサービス導入する時のこうインフラ周りの相談とかからね、まだジョインする前に正社員入社する前から相談とかしさせてもらってて、めちゃくちゃ過去からもうユビーのインフラを、まあ、作ってきた男というところだと思うんですけども、まあ、今回インフラ刷新みたいなのって、そもそもあれユビーって今回やったのが初っていう感じ、ちょっとずつちょっとずつ突き出していって。
そうだね、なんか差分更新みたいなやっぱり結構してたけど、なんかすごい大きく構成変えたのは、まあ、移行後初かなというような感じですね。
なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ今回まあ、坂島ずっと、SRE としてインフラ見てきたけども、こうやった背景といいますか、なんかどんな流れの中でやったかみたいなのをちょっと簡単に説明してもらえるかな。
そうですね、まあ、置き換えた理由はまあ大きく、まあ、3つあって、まあ、信頼性に対する課題感だったりとか、あとはまあフェーズがどんどん進んだことによって、セキュリティに対してもうちょっと関心を払わなきゃならないねっていうことだったりとか、あとは開発者が増えてきて、その中のいわゆるマイクロサービスみたいなとか増えてくると、今度、コストが問題かというと、コストのまあ可視化の問題とかも出てきたかなみたいなところが、まあ大きく3つ課題感としてあったかなと思います。で、それぞれまあもうちょっと深掘っていくと、信頼性に関して言うと、我々その、GK、まあ、マネージャーのクーマネッツの上で、まあ、いろんなサービスが乗っかっていて、それぞれが通信するみたいな、構成になっているんですけれども、もともとその医療機関様向けの、まあ、サービスがあって、でそこに、まあ、一般の方向けの、まあ、プロダクトを載せたみたいな感じになっていて、まあ、インフラもアプリケーションもかなり密結合になっていたという背景がありますと。で、まあ、そんな中で、まあ、実はその一番その、なんていうか、密結合になっているサービスは、まあ、久保が最初に作った、サービスなんですけど、まあ、それを、まあ、うまくみんなで2つに分割して、まあ、コンシューマー向けと、まあ、医療機関向けに、まあ、分けました、みたいなところが来たので、アプリケーション的により分離していくことがレディになったっていうところが、タイミングとしてはありましたと。で、まあ、分けた方は2つの理由としては、まあ、大きくなっていくと、なかなか、なんか新しい小さな、例えば Google で出たちょっとしたいいものだったりとか、オープンソースで出た新しいアップデートだったりとか、そういったものをまあ積極的に取り入れたいんだけれども、やっぱ大きな変、小さな変更だとしても、まあ、なんか大きくまあ影響してしまう。なんか、一般の方向けに出せたらいいけど、まあ、出したらまあ、医療機関さん向けも両方落ちてしまうみたいなところがあったりして、かなりなんか新しいものを取り入れるみたいなところのアジリティが落ちていたかなっていうのが、一つありますね。 で、やっぱりその一般の方に提供するのと、医療機関様の現場で使ってもらうサービスレベルも違ったりするので、より安全に、試していく。今、かなりリリースみたいなところもそうだとは思うんですけど、インフラレベルでも、より小さな変更を、より、影響が少ないところから出していくみたいな背景が、ことがやっぱり課題になっていて、インフラ分離で、ここはこっちはコンシューマー向けだよとか、こっちはその医療機関向けだよとか、あるいはここは共通で使われているよみたいなところをきれいに分解して分けていったっていうような感じになります。
なるほど。なるほど、なるほど。それが信頼性の部分っていうところ
そうですね。
一番は。なるほど。これ、なんか、そのさっき言ってたセキュリティの部分とかも、そこの医療機関側と、今週がマー側というか、生活者側みたいなところでも、分けるのも、セキュリティも課題感があったっていう。
あ、まさにまさに。で、データ自体はもともと分かれていましたと。それはそうっていう感じだと思うんですけど。ただ、そこに、やっぱデータにアクセスする部分もどんどんしっかり分けていくことで、細かな、セキュリティ的な、課題じゃないですか。セキュリティ、細かな、問題も起こらないようにしたりとか、ちょっと設定ミスったとしても、アクセスができない状態みたいなところを目指して、そこアクセスする部分もしっかり分離していこうっていうのが、セキュリティ的な課題感ですね。
ちなみに、もともとその生活者と医療機関様向けっていうところで分けて、で、そのプラスで、共通部分といいますか、AI 使ってるところとかっていうのが、同じ AI 使ってる部分ってあると思うんだけど、なんかそこは結局どうなったんだっけ？
あ、そこは、共通するものを置くセグメントみたいなところで、作って、そこに置いてます。AI みたいなところとか、あとは、いわゆるマスターデータ、薬とか、医療機関情報とか扱っているところとか、あとは認証だったりとか、あるいは認可もちょっと一部始めたりとかはしているので、そういったところの共通部分は共通用のセグメントに置くみたいな感じで、両方から許可するみたいなことをしています。
なるほど、なるほど。じゃあ、それで全部つながっててっていう。その作りとしては、そのセグメントはじゃあ、全部で3つあるっていう感じ。
セグメントは厳密に言うと、ちょっと多くて、まず共通のところがある、医療機関様向けのところがある、で、あと、医療情報を伴わない、一般的な個人ユーザー様の情報を扱うところと、あとそこにその医療情報を扱うところと、あとは、連携用ね、外部との連携用のところを分けていたりとかする、5個ぐらいですかね。
なるほど、なるほど。それをもともと1個だったところで、そこでいろんなサービスレベルを分けられたりだとか、セキュリティのレベルで、あとコストのかけ方とか、どれだけスケールするかとかっていうのも分けやすくなったってことかな、セグメント的に。
そうですね。セグメントを分けて、その中にクラスターを分けているので、で、特に、ちょっと瞬間的にクラスター、トラフィックが来たりとかするときに、一つのクラスターだと大きく、クラスターのアップデートが走ってしまうと、なかなかちょっと、影響、その中にいる別のセグメント、医療機関様、コンシューマー向けに、トラフィックがめちゃくちゃ来て、中のポットもクラスター自体もスケールしているような状況で、今度医療機関様で問題が来たときに、そこに対処しづらいみたいなところも、あったりとか、あとは結構GK ってめちゃくちゃスケールするように見えて、ネットワークの、レンジの設計とかをしっかりしていないと、あれ、これ以上広がらないよね みたいなところがあったりするので、そこは、このくらいスケールするよね、で、独立してできるよね、みたいなところは結構考えてやったところかなと思います。
なるほど。良さそう。はい。これは、チームとしてはどれぐらいの人数感とか、で、どれぐらいの期間かけてやったんだっけ？
で、計画したときは、自分と、データエンジニアと、ちょっと過去に在籍したいサラリーメンバーぐらいでやってましたと、計画は。で、それが2022年の年末ぐらいで、しかし、実際、いつアクションを動かそうかな、みたいなところを少し考えていて、時が経ち半年ぐらいして、あと2人ぐらい、メンバーが入ってきたので、じゃあそろそろ、オンボーディングももういい感じだし、実際に計画していこうかなと思ったのが、去年の後半っていう感じですね。で、そこから実際に 移行するツールだったりとか、移行先のインフラ作り始めて、で、ちょうどまあ今年入って移行を始めて、3月にギリギリ滑り込みで終わらせたっていう感じ。その時のメンバーとしては、まあ、コアメンバーの自分含めて3人で、それ以外に新しく入って、その期間、やってる最中に入ってきたメンバーが2人なんで、だいたい今5人ぐらいで今は見てるかなというような感じです。
なるほど。なるほど、なるほど。この、ちなみに、初めていつって言ったっけ？
あ、まあ、QA とか社内環境とかは年始ぐらいに始めてて。
なるほど。
実際に本番始めたのはもう3月で、1ヶ月やりきりみたいなところで。
なるほど。
終わらせたって感じですね。
じゃあ、実際の実装の期間というのは、1月から、まあ、3月ぐらいまでだったってことかな。4月ぐらい。
去年の年末ぐらいから、で、まあ、3、4、まあ、5ヶ月はないぐらいかな。
なるほど、なるほど。まあ、やっぱりじゃあ、それなりには、まあ、当たり前だけど、実装の期間もあってっていう。
そうっすね。
これって、ちなみに、そのセグメントごとに、けど、ある日、こう、突然、変えていく形なんか、まあ、かなり、つってか、どんな感じで、こう、デプロイしていったんだろう。
まあ、理想は、各サービスごとに移行できてれば、まあ、安全にできて、かつ、まあ、コストとかもうまく新しいのが増えて、古いのがちょっとように減っていくみたいな感じでできればよかったんだけど、やっぱりその指はまだまだその綺麗にマイクロサービスができているわけじゃなくて、まあ、なんかいわゆるその、モジュラーモノリスとしてあまり増やさない、全体としては増やさない方向だけど、まあ、必要なものを分けていくみたいな方向をまあしっかり舵を切っている、まあ、途中ではあるので、結構いろんなサービスが、まあ、そのリアーキの過程でやっぱつながってたりとかしていて、一つのサービスだけ移行しようとしても、まあ、あとあれとこれと変えてみたいな感じで結構なかなか難しくて、むしろ検証だったりとか、事前の QA がなかなか難しいかなっていう話になって、しょうがないので、その、一旦、全体的に動かすんだけれども、せめてまあセグメントごとにまあきれいに分けていこうみたいなところで、まあ、まずは、やっぱり医療機関様に影響を出さないように、それは一番最後に取っておいて、共通の部分やって、一般の方向けのプロダクト、生活者向けのプロダクトを移行してっていう感じでやりました。で、各セグメントごとにやるときには、その中でもさらになんかカナリーリリースみたいな感じをしていて、なんか、うちってそのアーキテクチャ上、その GCP のそのロードバランスを外に出すんじゃなくて、一旦ファストリーの CDN を挟まっているので、ファストリーのレイヤーで、まあ、1% 新しいインフラに流して、みたいな感じ、いわゆるインフラレイヤーのかなりみたいなとこを少しずつしながら移行していったっていう感じですね。
なるほど、そういうことか。それって結構アプリケーションのさ、あのエンジニアが当然結構コードを書くっていう、あ、違うか。ファストリーで変えるわけだから、ファストリーだけでもう全部コントロール。
あ、そうそうそうそうそう。
すごい。
とりあえず移行するときには新規同じものデプロイしといて、ただし新環境だと、まあ、通信するのは全部新環境のサービスに通信しに行くみたいな。で、旧環境は旧環境だけに通信しに行くので、そこであんまクロスで通信しに行くとやっぱややこしいことになるので、まあ、新旧それぞれ独立して動くよねって状態を担保して、ちょっとずつトラフィックを旧インフラから新インフラに持っていったっていう。感じですね。
なるほど。そのバックエンドの中のインターナルのネットワークとかっていうのはどうなるんだっけ？共通基盤持っていったとき、それもファストリー通ってんの？
いや、そこはあの Google クラウド内部の通信になって、もっと言うと GKE の中の通信になるっていうような感じです。あ、まあ、厳密になんかクラスターが分離したことによって、その GKE クラスター A から B みたいな通信も発生するけど、まあ、基本的にはなんか Google クラウド内で完結するっていうような。
完結、このもともとリクエストしてたところからけど違うセグメントというかに行っちゃったら、それはもう普通にやっぱアプリケーションの中身書き換えて。
いや、アプリケーションはあくまで環境変数で通信先持ってるだけで。
あー、なるほど。
まあ、一部ちょっと認可のロジックがアプリケーションに入ったりとかする、ね、そういうのはちょっと設定が必要なんだけど、まあ、アプリケーションは、まあ、どこに通信先をまあ環境変数で受け取ってまあ通信するだけで、Google クラウドの方では、我々が与えた環境変数で通信して、かつまあインフラレイヤーでもあの認可の設定があったりするので、その辺の設定をして、まあ、意図せぬ通信はもともとないようになってたんだけど、その設定をまあ変えたりとかっていう感じですね。
じゃあ本当に SRE だけでやるみたいな、基本的には。
まあ設定としてはそうだけど、やっぱりその環境変数、これ何に使われてるんだっけとか、まあ、分かんなかったりとかするので、まあ、コード読みに行ける分はコード読みに行くんだけれども、まあ、なんか歴史的経緯が聞いた方が早そうな時は、まあ、知ってそうな人に聞くみたいなアプローチを。
確かにね。安い会社と言われてるので、はい。ありがとうございます。なるほど。いや、素晴らしい。この、さっきのさ、その、まあこれやった経緯みたいなところと、まあその、時間の使い方みたいなとか、まあ、ジョインしたタイミングで結局はこう始めたみたいな話があったんだけど、まあ、もともとはその2022年の末からずっと計画としてはあってみたいな、うん、なんかこのタイミングみたいなのとか、まあ、多分というか、基本的に遅くなればなるほど、やっぱり最終的にこう、なんていうか、総量としてこう、負債に対して、払う対価は多くなっていく、まあ、エンジニアの工数としては取られていくというか、みたいなところもあるかなと思ってて、まあ、それによって、こう、まさに事故が起きたりとか、まあ、あとビジネス的な要件でなんかことが進まないから、追加で何かしないといけないとか、こう、まあ、できるだけ早くやればいいとはいえ、こう、いつやるかみたいなところは論点みたいな、あるのかなと思ったんだけど、なんかそこって、こう、タイミング的に、なんかこういうイベントが、まあ、その人っていう感じだったのかな。
まさに、で開始できるタイミングっていうのは、そのやっぱり一番最初のバックエンドサービスがきれいに分離されることみたいなところが一つ、ね、あのダイアグノーシスが分離される。でなんでかって、やっぱそこが分離されてないと、どんなに分けたとしても結局そこが落ちると全部落ちるみたいな状況にやっぱなってしまうといったところがあったりしてたので、まあ、そこの一番最初のバック、その問診だったりとか、を司っているサービスが生活者と医療機関様向けで、まあ、分離できたことが、まあ、レディーだよねみたいなところとしては一つありました。で、いつまでにみたいなところで言うと、別に、まあ、その結構肥大化するインフラと、まあ、頑張って向き合えば、まあ、いつまでにはまあないのかなと思いつつも、やっぱり日々結構やっぱリアーキーみんな動いていて、どんどん新しいサービスがやっぱり立ち上がってくるまでには、まあ、綺麗な新しい方にした方が、まあ、我々としての、まあ、移行作業もまあ少ないし、いいよねというのはありました。で、実際に正直、ワン四半期早くできてたら嬉しかったかなというのはあって、まあ、移行してる最中に、その2つのその生活者向けのプロダクトと、医療機関様向けのプロダクト、それぞれの、まあ、利益はずっと走ってるんですけど、新しいサービスがちょうど立つタイミングが重なってしまって、やこれはインフラ移行をやりつつ、それぞれの2つをサポートしつつ、なかなか大変なことになってしまったかな、みたいなところが、まあ、ありましたね。
なるほど。なるほど、なるほど。まあ、けどそれはもう気合で乗り切ったっていう。
まあ、気合と言いつつ、まあ、弊社環境で言うと、デブ、QA ステージングプロダクションがあるんですけど、一旦デブについては後回しにさせてくれっていう話を、まあ、ちょっと開発、それぞれのプロダクトを開発してる人と握って、まあ、一旦そのプロダクションにそれぞれが出せることを優先しましょうみたいなところと、まあ、我的にもまあ逆に新しいインフラで新しいサービスがちゃんと立つっていうのは、まあ、いいことだよねと思って、それがしっかり動くことをまあ優先して、そこからじゃあ移行しようかっていうふうに、まあ、スケジュール組み直しましたね。
なるほど、なるほど。まあ、そこら辺はフレキシブルに、まあ、計画は、しつつっていう形で。はい。これ、最終的にはこう、アウトカムとしては、なんと、事故ゼロ。というのを聞いてるんだけど。
実質ゼロですね。
なるほどね。いや、すごい。すごいな。いや、結構なんかこういうね、大きめの刷新やると、うわーみたいな、大変だーみたいなことになりがちだから、そうそう。なんかそれは、そうしたポイントとかっていうのあったのかな。まあさっき言ってたような、セグメントを分けていったりだとか、小規模でみたいな
ところ
な
の
かな。
そうですね。まあやっぱり、全プロダクト一気に移行してたら多分失敗したと思いますし、あとはなんか、各マイクロサービスレベルで分離してたら、永遠に終わらなかったと思うんですよね。なんで、ちょうどいい塩梅で、まあ、かなりできたみたいなところは、まあ、一つ大きかったかなというふうには、思います。 で、あとは、まあ、移行してハッピーというよりは、その、移行した上で、やっぱ古いインフラ削除していくみたいなところが、大事だと思って、じゃないと、まあ、コスト減らないし、新しいインフラで正しく動いてるかどうかもわかんなかったりするので、まあ、そういう意味で、まあ、ちょっとずつ削除も、まあ、していったみたいなところがあるかなと思います。なんか一気にじゃあ古いインフラ、イエーイって、なんか消してたら、やばい必要なもの消しちゃったみたいな感じになってたと思うんですけど、まあ、消すのも結構ちゃんと慎重に、トラフィック来てないとはいえ、ちょっとそれぞれリソース確認しつつみたいなところで消していったかなと、まあ大胆に消した部分もあるんですけど。
確かに。
あと、もう一つあれですかね、いい話なのか分かるんですけど、結構いろんな全体感を僕はやっぱリードしているんですけど、個別のタスクを取っちゃうと、僕でスタックしたりとかっていうのがあるので、で、なんか誰もやらすのが取ろうかなと思ったら、とあるメンバーに、それできますって聞かれて、うん、できないですね、みたいなとこがあったりとかしていて、やっぱりその、自分が何でもかんでもやっぱ取りすぎると微妙だったりするので、やっぱ過去の経緯の生産っていうのかな、過去の歴史的経緯を、まあ、消していく部分に、まあ、自分はやっぱフォーカスして、うんうん、新しく、まあ、作るインフラの新しいところに関しては新しいメンバーにぐいぐいと推進してもらったみたいなのが良かったことももう一つあるかなと思います。
なるほど、すごい、まあ、最後のは結構サガジュンのパーソナルな、こうなんていうんだろう、エンジニアとしての進化みたいな進化と言いますかみたいな話もありつつ、エモいね。うーん、なるほど。結構なんか、その、インフラとかってなんかあんま、アジャイルっていうところと、まあなんだろうな、あんまり、なんかプロダクト的アジャイルとちょっとまた違う気がするけど、それでもやっぱりイテレーションをこう小さく回してきていくことで、やっぱり得られる対価みたいな、まあもちろんコストっていうのもあるし、うん、そういうね、早めに検証ができるというか、実際通してやってみると、みたいなところはすごいプロダクトに通ずるものがあるなと思って、聞いてましたね。やっぱりね、こう、大きくなってきても、イテレーションを短くすることもめちゃくちゃ重要だよね。まあ、これはもう本当にスタートアップたるもの、成果を出すには。
やっぱ、1スプリントとか無駄にすると、もう本当に、あべ、このソリューション取る時間なくなっちゃったよね、みたいな。結構その、やっぱりアジャイルじゃない部分があって、やっぱりその何か変更したら一定期間ちゃんと様子をずっと見なきゃならないみたいなところもあったりするんで、まあ、結構バッファーが多分他のプロダクトのアジャイルみたいなところよりは必要かなとは思っていて、なのでよりその細かいスプリントでなんかしっかり検証して方向性見極めないと、どんどんスケジュールがもう後ろ倒しになっていくかなみたいなところは実感しましたね。
なるほど、いや素晴らしい。このさっきは工夫してこううまくいったポイントみたいな、これもう一回やり直したらここはちょっと変えるかなみたいな、レトロ的に改善ポイントとかってあったりするのかな。
いや、そうですね、まあなんか一つ明確にあるのが、そのインフラ移行するときのハウみたいなところで指フォームっていうのを作ったんですよ、まあ、テラフォームみたいな感じで、うちの、まあ、ビジネスロジックに従って、まあ、なんかこういうサービスでやって定義したら、そのサービスの、まあ、設定と、あと CI/CD のパイプラインとか、まあ、そういうものが出力されるので、割とまあなんかいわゆる巷で言うのプラットフォームエンジニアリングみたいなところで、まあ、開発者自身でどんどんサービスの立ち上げが可能になっていくっていう、まあ、ツールとかをまあ作ったりとかしてるんですけど、それを作りつつ、まあ、インフラ移行するみたいなところを、まあ、結構同時にしてしまったのが、まあ、検証フェーズでやっぱ難しさがあって、まあ同じ設定で動いてると思うんだけど、やっぱ新しいインフラ向けにちょっと変わってたりするか、こう動いていくんだっけみたいなとか難しかったりとかしたので、なんかもしもう一回やるのであれば、そのツールを先に作って、既存のインフラにそれ反映して、既存のインフラの中それで動いてるから、デプロイの向き先変えるだけだよね、みたいなところで、うまくそこは切り離した方が良かったかなというのはありますね。
なるほど、バルクでやっちゃいたくなるというね、この効率
もやっぱり大きいことをしようとすると、まあ、ついでにあれも直したいこれも直したいとか、まあやっぱりあって、まあ、インフラ移行したいみたいなモチベーションあったんですけど、やっぱりその じゃあどうサービスを管理していいかみたいなところも、まあ、一緒にできたら嬉しいし、やるかみたいなところがちょっとあったり、ただこれがなかったらなかったで移行型絶対ミスってたと思うんですよね。やっぱり、
なるほど、なるほど。
YAML っていうやつは、まあ、いっぱいいろんな人がコピペして、いろんな人がダメなものをコピペしたりしていくみたいなところあったりしてて、そういう意味では結構、既存のそのインフラ設定とか、逆になんでこれ動いてるんだろうみたいなのがあったりとかしたり、そういうとこがないように、一元的にやっぱり出力をしていって、でそれが反映されてるみたいなとこは、絶対必要だったので、ただ、まあ
ね、
先にそっち作ってから行ってもよかったかなっていうのはあります。
なるほど。なるほど。素晴らしい。いやー、いいですね。けども本当、何よりで、全てうまくいって、レトロもできてますと。はい。
まあ、あとはなんか今回その、いわゆるコンピューティングの部分を、まあ、ネットワークコンピューティングのあたりは重点的にしっかりはできていますっていったところがあるんだけど、まあ2つじゃないですか、まあ、いくつか、まあこれをもとにまあどんどん、まあ、その生産性を、まあ、セーバー面にセキュリティをどんどん強化していくっていうのをまあやっていきたいんですけど、まあ、その上でやっぱデータベース周りもより強化していったりとかしたいなというふうには思っていて、まあこれほど重くはないけれども。あとデータベースも製品移行とかも結構検討したりとかしつつ進めていけたらなというのがあるのと、あとはなんか結構、ジョブというかワークフローですね。その、システムのワークフローで、なんか、なんとかのデータをインポートしたら何かを走らせるみたいな。この辺があまりスケールする感じになってなかったりとか、この指フォームでまだカバーされていなかったりとかするので、まあ、そこは少し手を入れたいポイントではあるかなと。思っています。やっぱりなんかシステムどこかのシステムで何かがあったら別のシステム何かがしたいっていうのは結構あったりはするので。
なるほど、なるほど。そっか、データベースのところ、もっと改善していくっていうのはもう単純に置き換えっていうことかな。
そうっすね。なんかまあクラウド SQL 使ってて、まあクラウド SQL 自体もすごい良くなってきてはいるんですけど、やっぱりそのアロイ DB が、まあ、もともとのアーキテクチャ的にもまあいいよね、みたいなところもあったりするし、まあ先行して、まあ使ってるところでも特に問題はなかったりするので、まああまりその、あっちゃこっちゃ、なんかいろんなもの好き勝手使うというよりは、もう結構統一されてた方が、まあ運用もしやすいし、まあ開発者も悩んだりとかしないと思うので、まあ統一していきたいなっていう感じもありますね。あとまあスケーラビリティとかもそうですね。
確かに。なるほど。まだまだそういったポイント、これからもやっていくポイントがまあ無限に尽きないですよと。
そうですね。ただまあ、ここまで大きいのは、あと何年もしたくないかなっていう
ところ。いやー、お疲れ様でした。はい。まあ、そんなユビーですけども、これからも採用活動を続けていくという噂を聞きましたが、いかがでしょうか。
そうですね。We are hiring って、巷で言うやつですけど、特にエンジニアリング職は空いております。で、まあ、SRE はとも、もさておき、普通にバックエンドエンジニアだったりとか、フロントエンドエンジニアの方も募集してますし、まあ、SRE って広げても、なんかよりプラットフォーム寄りな人だったりとか、よりサービスに開発したい人だったりとか、結構いるな。タイプがいるかなとは思うので、積極的に採用してますので、採用ページ見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、ぜひぜひご応募とか坂順にアウトリーチしていただいても大丈夫なんで、はい、ぜひ興味持った方は話聞いてみてください。はい、ということで今日は指の SRE の坂順と、インフラ移行の話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。